誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダラトクラジオ第176回となります。今回はほんのりと怖い話より2台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、ストーカーババア。近所に住んでる老カップル、55歳ババアが75歳ボケじじいを献身的に介護してるんだが、実はババアは40年前から一方的にじじいのストーカーをしていただけの人で未入籍。15年くらい前にじじいが病気で倒れたのを機に勝手に介護を始めたらしい。ババアが、この人は 私の命なの、とジジイの頭を撫でるのを見て、前は微笑ましく思っていたが、事実を知ってからすげえ怖くなった。15歳の少女が35歳の中年をストーカー？両方結婚してないんだろうか。うちの親に住んでるばあさんの話では、二人は高校教師と教え子らしい。両方独身かどうかは知らない。なんか思った通りの反応が返ってこないな。40年もひたすら一方的に好かれるって怖くね？しかも体の自由がいかなくなったらもう一生握られないとか怖くね？他に介護してくれる人がいないんならありがたいのかもよ。じいさんに聞いてみれば？じいさん喋れないよ。車椅子に座ってあーうー言いながらよだれ垂らしてる。そんなじいさんに未だ夢中だというばあさんが怖い。もう誰も覚えてないと思うけど、スレ71-941です。先月例のじいさんが亡くなり、その後お骨をめぐるトラブルがあったと聞き、好奇心を抑えられずばあさん本人にいろいろ聞いちゃいました。まず二人が出会ったのは、前に書いた通り15歳と35歳の時。年は離れていたが二人は愛し合い、卒業後に結婚しようとしたが、じいさんの戦災、死別、無親族がばあさんの実家に押しかけて怒鳴り散らして反対し、もともと外聞を気にしていたばあさんの親も反対し始め破談に。しかしどうしても許せなかったのか、戦災の妹がしつこくばあさんをつけ回し、職場に押しかけてみたり、さまざまな嫌がらせをし続けた。もともと結婚を諦めきれなかった二人は遠い他県に引っ越したが、何ヶ月かすると妹が現れて嫌な噂を流され、住みづらくなって引っ越しざるを得なくなった。あまりの妨害に何度か別れもしたが、じいさんがもともと病弱だったのに辛労で体を壊してしまい、早くに病気になってしまったため、この町に引っ越し、腹をくぐって自分、ばあさんが近所からの冷たい目や妹の妨害などすべて引き受けるつもりで身を落ち着け、介護生活に入ったそうだ。50代なのにどう見てもおばさんでなくばあさんにしか見えなかったのは、苦労を積み重ねたせいらしい。最後にスレ本題の話な。俺にあのばあさんはストーカーで気違いで恐ろしい女って吹き込んだ裏のばあさん、なんとそいつがじいさんの繊細の妹だったんだよ。ただただ姉の元夫の再婚が許せないがために、何十年も二人をつけ回し、結婚もせず、ひたすら監視と嫌がらせの毎日を送り、そしてじいさんが死ぬと二人の家に上がり込んで骨壺を奪おうとするという恐るべきストーカー。俺よくそのばあさんからやけに親切にされて野菜や煮物をもらったりしていたのに、好きな人の若い頃に似ていると言われたこともあったが、ばあさんにも同じこと言われてマジで震え上がった。つまりじいさんに似てるんだろ俺。すぐにでも引っ越したい。怖すぎる。次、営業会社の話。昔訪問販売の営業をしていた会社で聞いた怖い話です。前提、営業5人ほどのグループごとに車両長というものがつき、車両長が指示した場所、集合住宅に降ろされます。営業はそこで契約まで話を持っていき、車両長が契約書を持ってきて書いてもらうというシステムです。以前本社の方にとても業績の良い A という若い男がいた。グループ B の車両長 G は入社の時から特別 A を気にかけていて、 A は D の車両に乗ることが多かった。ある日のこと、その日も D の車両に乗っていた A は、最近調子が良かったこともあり、契約の決まりやすい新築物件、ファミリーに優先的に降ろされた。しかし、その物件は留守、居留守が多く、インターホンですら全然出てこない。まあ、よくあることではあったので、あまり気にせず、最後の家のインターホンを押した。はい。若い女性の声が出た。美人だったらいいなぁと思いつつ、意識しなくても勝手に出てくる挨拶を口にした。ほどなくして玄関を開けた女性は、その感じの良い人柄で、ある点に言えば、決めやすそうな雰囲気を持っている。しかも、なかなかいない美人。いやおうなしにモチベーションが上がった。これはいけるな。これまでの営業で、ある程度の勘が働いた A は、とっさにそう思った。話している感じもハマっている。A の予想は当たり、女性は玄関口に話しただけでかなり乗り気で、すんなりと室内に招き入れてくれた。カウンターキッチンに通された A は、あることに気づいて顔を青くした。天井にびっしりと赤ちゃんの写真が貼ってあったからだ。それは、サイズも被写体も様々だったが、とにかく隙間なく離れていた。異様な光景だった。A はその光景に恐怖を感じたが、先ほどまで話していた女性の感じは決して悪くなかったし、むしろニコニコと感じの良い笑みと気さくな態度には好感を抱いていたくらいだった。何より、これくらいのことで契約が取れるかもしれないチャンスを不意にはできないという思いが一番強かった。天井の写真は確かに変だけど、気にしないでおこう。A は自身にそう言い聞かせて、商品説明や機器の実演を冗談も交えながら話した。ファミリーでは、旦那問題で契約が流れることが多いが、そういった問題もなく、かつてないほどにスムーズな流れで、さして時間もかからずに契約の了承をもらうことができた。A は女性に了解を取ってから、契約のために D を呼んだ。部屋に入った D は、A と同じように天井の写真に面食らったようで、契約の最終確認の際も、どこかぎこちない様子だった。A も、この部屋は不気味だったので、できればさっさと契約を終わらせて早く部屋を出たい、というのが正直な気持ちだった。しかし、あとは、契約書に捺印さえすれば契約完了というところで異変が起きた。では、ここと、G が捺印の場所を指示していると、隣の部屋へ続く襖の向こうから、男のうめき声が聞こえてきたからだ。と、それは男性にしても低い声で、思わずゾッとするくらいには、とても苦しそうに、恨めしそうに聞こえた。さすがに、A と D も面食らって、襖を見合った後、ついで女性の顔を伺った。つい先ほどまで、人のいい笑みを浮かべていた女性は、ゾッとするほど無表情に、A を見ていた。A は、恐怖を払拭するために、何かを喋ろうとして、女性の異様な雰囲気を感じ取って言葉を飲み込んだ。心底目の前の女性を気味悪く感じた。それはきっと本能的なものだった。それはジンも同じだったようで、二人ともまるで金縛りにあったように女性をただ見つめていた。その間にも、といううめき声は止まることなく、むしろだんだんと大きくなっているように感じた。 突然女性がギギともググとも言い難い声を漏らした。多分笑い声だったのだとは思うがわからない。女は相変わらず表情を少しも動かなかったからだ。印鑑をぼそりと女がつぶやいた。あはとなんとか声を出した A に、女性は口元だけを動かしてにいっと笑った。女性がまるで引き伸ばしたテープのように言った途端、今までは無き声だったふすまの向こうの声が、ああという叫び声に変わっていた。なんだこいつら、やっぱり変なやつだったのか。 A がパニックに陥りそうになった時、さらに不可解なことが起きた。女性の頭が目では追えない速度で左右に動いたのだ。あまりの速さに首から上がぶれて見えた。キャキャキャキャキャキャ。女性は甲高い声で笑い始めた。相変わらず女性の顔はまっすぐに A を向いたままで、 A は恐怖で泣き出しそうだった。襖の向こうから聞こえる男性の叫び声と女性の甲高い笑い声。おい、帰るぞ。 D の震えた声を聞いて、 A は荷物をかき集めて必死に玄関まで走った。女性が追ってくる気配はない。玄関を出る瞬間に思わず振り返ってしまって、 A は後悔した。開け放った扉からリビングが見えたからだ。そこには正座した女性がこちらを向いていて、その向こうの襖が少しずつ開いているようだった。ぽっかりと見えた暗闇の向こうを想像して鳥肌が立った。 A と D は死に物狂いで車に戻ると急いでその場を後にした。翌日 A は例の家に商品の機器を忘れてしまったことに気づいた。またあそこに戻るのは嫌だったが、取りに行かないわけにはいかない。 A は G に頼んで一緒に昨日のアパートに向かった。ためらいながらも意を決して部屋のインターホンを押そうとした A はあることに気づいた。じいさん、これ。 A が指さしたのは玄関の傍らに設置されていたガスメーターのタグで、それは本来入居者がいない場合に取り付けられるものだ。驚いて電気メーターを見ると止まっている。少しも動いていない。嘘だろ、 G がつぶやく。何度もインターフォンを押して反応がないことが分かると、イライラした様子で管理会社へ連絡し、早口に事情をまくし立てた。数十分で来た管理会社の K は D の話を聞いてしきりに首をかしげながらも、勢いに押されたのか、確認するだけですよと迷いて部屋の鍵を開けた。部屋は死にたくはないが未入居の状態だった。昨日の風景はどこにもない。ただポツンと鎮座していた商品が昨日の出来事を現実だと突きつけていた。先日の出来事をひどく怖がった A はその後会社へ出勤してこなくなり、部屋に閉じこもったらしい。しかし稼ぎ頭だったこともあり、会社の上司たちに説得され、例の物件近くには行かない、新宿物件には絶対に行かないことを条件に1ヶ月後には復職した。ただ彼はあの場所で出会った何かに見慣れてしまっていたようです。 A が復帰して1週間ほど経ったある日、 G は A をある物件に下ろした。何の変哲もない普通のマンションだった。以前他の者が何度か訪問したことがあり、 A 自身も伝えたことのある物件だった。十数分後、 G の電話が鳴った。 A からだ。もう止まったのか。やるな A のやつ。 G はわざと車両に乗っている他のメンバーに聞こえるように言って電話を取った。もしもし。電話は無言だった。もしもし。A？ 数十秒後、 A の叫び声とバタバタと騒がしい音が聞こえた。妙な声も聞こえる。 A？ どうした？ただことではないと感じた G は車をそちらに向かわせながら A に聞く。 G さん、自分もう仕事辞めさせてください。泣きながら A は言った。 A、 何があったんだ？車両長はできる限り冷静に問いかけた。また出たんですあいつ。 A の話を要約するとこうだった。今度はポスターも何もない普通の部屋で、普通の女性だった。だが話がトントン拍子に進んで、 G に電話をかけた瞬間、女性の顔が奇妙にぐにゃりと歪み、以前あった女性の顔になった。そして、また会ったね。そう言って、またあの奇妙な笑い声で笑ったそうだ。A は翌日から会社に来なくなった。そして、彼はそのまま失踪し、見つかっていない。以上が私の会社で誠しやかに噂されていた怪談話です。上司は、うちの本社であった実話だと言っていましたが、真意のほどはわかりません。もしかしたら、業界で有名な怪談話なのではないかというのが私の見解です。いろんな場所に行く仕事柄、営業中に霊を見る人は結構いるみたいですし。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
Yeah.